日々お姉ちゃんのお家を探検していたら本がたくさんあるお部屋があったの。ビビお姉ちゃん、本好きなの？
うん、好きだよ。私ずっと森の中にいるから、家から出ることもあんまりなくて、料理もそうだけど、趣味ってそういうものになっちゃうの。実はさっきの設計、私が作ったものなんだよ。
そうだったの、すごい。ねえねえ、本読んでほしいな。ビビお姉ちゃんに読んでほしい。
けど、ナナちゃん眠たそうだよ。
眠いけど、読んで。
わかった。じゃあ眠たくなるお話にしようか。この本とか、寝る前に聞くとよく眠れるかも。それじゃ、読んでいくね。
楽しみ。
そこは、四季が存在する国。ある春の日のお話です。お散歩が大好きな男の子、エルがいました。エルはお散歩がとても好きなのですが、太陽の光が苦手で、お昼は外を出歩くことができません。誰もいない夜の中、エルは毎日お散歩をしていました。たまにはいつもと違う場所まで歩いてみよう。エルは普段よりも遠くまで歩くことにしました。春の匂い、夜の匂い。その日のエルはとても上機嫌でした。しばらく歩いていると、とてもとても大きな桜の木を見つけました。まるで一つの建物みたいで、エルの目には幻想的なものに見えました。どうしてこんな時間にこんな場所にいるの？桜の木の中から女の子の声が聞こえて、エルはとても驚きました。僕はお散歩をしていたんだ。君はどうしてこんなところに？私はフーカ。昔、この辺りで死んじゃった。だから、この木に住み着いているの。幽霊みたいなものだよ。女の子はそう返事をしました。エルは、フーカの姿を見ることができません。幽霊と聞いてエルは驚きましたが、それ以上に、こんな場所にずっといるのが、かわいそうだと思いました。どれくらいここにいるの？エルの言葉に、フーカは唱えるように返事をします。もうずっと思い出せないくらい。フーカの顔を見ることはできませんが、とても寂しそうな顔をしているような気がしました。フーカはこの木がまだ小さかった頃からここにいたそうです。桜の木は随分と気に入っているようで、桜に関する話をたくさんしてくれました。フーカのお話は、まるでおとぎ話のように聞こえました。私のこと、怖くないの？私は、幽霊なんだよ。フーカは心配そうな声で言いましたが、エルは、とても優しい声で、うん、怖くないよ、と言いました。 もう夜遅いから僕は帰るけど、明日も来ていいかい？エルの言葉に、もちろんいいよ、と、フーカは嬉しそうに言いました。その日から、エルはたくさん歩いて、桜の木の元まで行き、フーカとお話をしました。エルにとって、散歩がより楽しいものになりました。フーカにとっては、話し相手ができて、とても嬉しかったようです。そんな穏やかな日々が、1週間ほど続きました。けれど、花というものは、やがて散ってしまうものです。春の終わりが近づく頃、雨が降ってきました。雨の日は、お散歩に行けません。風花はこんな日でも、一人で雨に打たれているのかな。桜が散ってしまうと、風花はしばらく姿を現せません。この雨で桜が散ってしまったら、もう会えなくなっちゃうのかな。そう思うと、エルはいても立ってもいられませんでした。雨の中、走ってフーカのもとに向かいました。雨の日は、怖いほどに静かで、普段よりも、夜の闇が濃いように感じました。傘を叩く雨音が、エルを驚かせようとしています。その日は春にしては寒く、風が吹く音すら、怖いものに思えました。今日も来てくれたんだね。風花の声は、雨の音にかすれて、聞こえなくなってしまいそうなほどに、小さいものでした。大丈夫？エルは、とても心配そうな声で言いました。
ごめんね。今日で、桜、散っちゃうみたい。
風花の声は、少し苦しそうでした。ずっとここにいるの、寂しくない？エルの言葉に、風花は素直に、
寂しい、と言いました。このまま会えなくなっちゃうの、嫌だな。寂しいな。寂しいな。
風花は、今にも消えてしまいそうな儚い声で言いました。その声を聞いて、エルは、勇気を出して、こう言いました。君は、幽霊なんだよね。なら、僕の体に取り付いて、と。ここで一人でいるよりも、僕の隣に一緒にいよう。その方が、寂しくないよ。エルはそっと、桜の木に向けて、手を伸ばしました。風花は嬉しくて、泣いてしまいました。
ありがとう。ありがとう。
風花は泣きながら、そう言いました。やがて雨は止み、そして桜は散りました。その日の夜も、エルはお散歩をしています。けれど、エルはもう一人じゃありません。また春が来るまで、エルは、姿が見えない女の子と、二人で一緒に歩き続けました。おしまい。ね、ナナちゃん、寝ちゃったかな。寝顔、かわいい。 おやすみ。